イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
こんばんは、岩井川の井川修司です。
奥さん、あなたの岩井上尿です。
岩井川の誠実ラジオ2畳半の小部屋からの時間だ。
この前井川さんが、はい、あの昔の映画見たみたいな、あの子供の時見てた映画た、ね、
小学校ぐらいの時に見てたやつを大人になって見たら、
うん、
全然感じ方が違うし、違う、忘れてるほとんど、
うん、でこれがね、うん、今になって、まあ、食もそうなんですけど、えこんなにうまかったのこれって思わなかったと。もう適当に食ってるから
、うん、
ああで最近ね、あの
何何
プッチンプリンめっちゃうめえな。
マジで、
マジで。
いや、あなたと長いお付き合いになりますけど、あんまり食べてこなかったじゃない。
あの、ね、これはね、理由があるんですよ。
甘いやつ、
あの大人になってからいいプリン食べるようになったでしょ、差し入れとかで。
あ、滑らかプリン
とか。あ、そうそうそう、
うんうんうん、
ほんでずっと食べてなかったんですよ、プッチンプリン、
うんうんうんうん、
そしたらそれを食べたら、これが一番うめえのっていう。
いわゆるノーマルプッチンプリンでしょ。
ノーマルプッチンプリンです。
あ、うまい。
あれはなんつうのかな、歯ごたえのさらっとした、もう茶碗蒸しみたいな感じなんだよ。
わかるわかる。
だけど今のやつ、
柔らかさと
高級すぎて、
わかんねえ。
ああ、
これはこれで美味しいよ。
美味しいんだけど別物なんだよね、
う
ん、
そういうこと、そういうこと。
最終的にはもう今プッチンプリンこんなうめえんだ。それでまあ映画もそうなんですけど、
食べ物
も
そうだ、
音楽も、
音楽ね、
音楽もあん時すげえいいなと思ったけど、ちゃんと聞いてみようと。
ああ、じっくり。
そう、
どんな歌詞で、どんなメロディーラインで、
うん、そうそう。ほんで今ね、この放送の時はまだなんだけど、
うんうん、
あの長野くんが YouTube に今度呼んでくれるんだけど、
うんうんうんうん、
でデビットボーイの話したいと、
うん、
のでそれでもう一回デビットボーイ聞き直してるんだけど、
うんうんうん、
こんなすげえことやってたんだっていう。
ああ、改めて、
改めて1970年代とか。
ジュニオさんはデビットボーイを聞いてたのは何歳から何歳ぐらいなの。いや、まあ、
16とかですね。
16とかでしょ、うん、ってことはデビットボーイに後から触れてる感じよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うんうんうん、
だからそのリアルタイムのやつを初めちょっと聞いてから、
うん、
遡ってってんですよ
ね。あ、なるほど、なるほど。
だからそこもちゃんとあの時は聞いてないというか、
うんうんうんうん、
かっこいいなとかなんか言ってるけど、今聞いてみようと、
うんうん、
そしたらもう、もう自分にがっかり、あん時の20代の時は何やってたと思うみたいな。
聞き流してるやん。
聞き流してますし、自分の人生に照らし合わせても、この人こうやって音楽に没頭して夜な夜なレコーディングとかして、
うんうん
う
ん、
もう毎日そのことばっか考えて、まあいろんな小説読んだり映画見たり、うんうん、いろんなこと
して、
もうこっちはさ、もう
一方その頃
エロビデオエロ本ばっかり見てさ、情け、そりゃ差が出るわな。
そんな聞き方してほしいないよ。いやいや、デビットも、
でもデビットボーイの凄さとか、
まあね、
で、
それしたことないな。
69歳で、
まあ、まあ亡くなった、
うん、だけどそのブラックスターっていうアルバムも実は聞いてなかったの俺、
うんうんうん、
なんか聞けなかったのよずっと、
うん、それ最後のアルバム、
最後のアルバム、
うんうんうん、
でも一応こういう長野くんのあるし聞いてみようと思って、うん、1曲、うん、1日1曲ずつ聞いてた。
おお、いい、味わってるね。
まだ全部聞いてない
ん
ですよ、
うんうん、
だけどすごいなって思ったのは、あのデビッド・ボーイって SF が好きで、
うん、
まあ宇宙の歌とかいっぱいあるわけ、
うんうんうん、
まあ2001年宇宙の旅に影響されて作った歌とか、
うん、
いろいろスペースオディティとかあるんだけど、うん、それがやっぱり69になってもそういう風にあるんだけど、
うんうん、
あのね、老人が宇宙に行ったっていう感覚なんだよね。若い時にデビッド・ボーイは自分が宇宙に行ったらこうじゃないかっていう感じなんだけど、その創作が今宇宙に行ったらこんな感じじゃないか、今の年でっていう感じが曲になってるわけ、全部聞いてないからまだそれは全て、全てがそうじゃないんだけど、もう1曲目から聞いたらわーっていう、
やられた、
やられた。やっぱ日本の歌って歌詞がわかるから、日本人は、ね、
うん、
そうすると歌詞に持ってかれてるっていうのがあるわけ。
ああ、わかるわかる。
でもそのわからないからこそ想像力が出て、
うん、
この歌こんなやつなんじゃないかってい
う
想像を働かせるね、
うんうんうんうん、
そうすると後から見たら全然違うじゃないかっていうのもあるんだけども、
うん、
この面白さができるわけ、
うんうんうん、めっちゃラブソングやと思ってよう見たらめっちゃ失恋してめめしい曲やったりとか、
そうそうそう、
相手を恨んでる曲やったりとか、うん、 あるもんな。
だからそれもある時から年取ってきたらこうその映画とかも分析するようになってきたりすると、
そう、ね、
結構楽しんでないところもある。
わかるわ、お笑いと一緒やな、
うん、のめり込んで。だからそこをやっぱもう遮断するっていうぐらいのものが今度音楽も聴きながらそこに没頭していくっていう、
は
あ
は
あ
は
あ、でそういうのがもうできるようになってきたんで、
没入していく。
そう、改めて聴いてみたら、うわこれはもうこんなアホな歌作れねえぞっていうぐらいのもの
とか、ね、すげえことやってんなっていう、うん、
そうなのよ。
いいじゃない、いい時間の過ごし方をしてるね。なんかあれやな、うん、無意識なんやろうけど、うん、徐々にタモリさんに近づいてる感じ。そんなタモリ
さんに近づいて、いやタモリさん多分もう30でやってたと思う。
いやまあそうね、音楽に対する造形とかも違うんだろうけど、
もっと若くしてやってると思うけど、
うん、なんかそういう味わっていくっていう瞬間、俺だからそこまで全然達してないし、俺は音楽にさほどそこまでなんやけど、うん、千葉雄介さ
ん
がお亡くなりになったでしょ、
うんうん、
ミッシェルガンエレファント、うん、俺ミッシェルをめちゃくちゃ聞いてたから、
うんうんうん、
亡くなったきっかけでやっぱりもう一回聞くのよね、
うんうんうん、そうだね、そういうことあるよね。
そうで、やっぱりすげえみたいな、
うんうん、そこの一体なぜこれを好きになったっていうのって分かります？
もう俺は単純に、うん、かっこいいと思ったっていう最初の衝動、
うんうんうん、かっこいいとこの線引きを、うん、ここはいいけどここはこれはかっこいいと思わないなっていうので聞くか聞かないかっていうことを決めてるってことですか、
うんうん、聞くか聞かないか決めそんな決めたっていう定義までは持ってなかったけど、
う
ん
まあうんまあ、そうでもない、ただ聞いてる音楽もあるだろうけど、
うんうんうんうん、
でこれもすごいね、よく分かってないじゃんみんな、
うん、
突き詰めてないじゃん自分、
うんうん、考えたことないかも
しれない、考えてない、うん、で実はみんなそんな感じなのよね。
そうね、うんまあ、それでいいっていうこともあるし、
まあ、すごいいいんだけど、うん、でもそのもう一歩先になぜこれが好きなんだろうっていうことが自分に向き合うことになる、
うん、なんで俺これに魂震えた、
震えたんだろうっていう、うん、
めっちゃ真面目な、
よく分かんないけど、うん、よく分かんないんだけど、でもそれはそこ向き合ってないわけよね。でも向き合ってみると自分っていうものがこう見えてきて
る。なるほどなるほど、うん、合わせ鏡
やと。そうそう、こういうことを自分はよしと、うん、好きなんだ
なとか、うんうん、あなるほ
ど、素敵だと思うんだと
思えば、このアーティストとこのアーティストの共通点でここや、うん、みたいなことが見つかったり、で
そうそう
そう、そこに俺はシンパシーを感じているんだ、
う
ん、
そうそうそう、そうするともっと深く見たり聞いたりするようになっていくわけよ。でそれは変態の面でもそういうのあるわけ。
そうですな、突き詰めるという意味では、
なんでこんなの好きなのかなとか
なんで俺この箇所に興奮するんやろうなとか、
だからそれも自分も最近そういうの考えた時になんか違和感みたいなものをすごい好きになってることがあるわけ。
違和感、
なんか変だなっていう。
例えばどういう感じ？
例えばデビッドボーイなんかもそうなわけ。
デビッドボーイに何か違和感を感じたから、
要するにビートルズとかローリングストーンズにはない違和感を感じてるわけよ。
この人何してんねんやろみたいな、
何変だろう、これ人間かこれみたいな。
でも言われたらなんかジョニオさんってそうやな。
そうなのよ、
プリンスとかも、
プリンスもそうだし、
そうやもんな、違和感やもんな、あの人。
だからそういう人とかも、
うんうんうん、
そういうものを好きになったりしてたり、
うんうんうんうん、変わってんなこの人とかな。
あ、そうそうそうそう、
だから長野くんと仲良いのそこやもんな。なん
そうだね。あの長野くん、あの話がジョニオさん聞き上手だからって言うんだけど、あのこの人を聞いてみたいの、何を思ってるのかな。
そうね、紐解いてみたい人はあるよね。
そうそうそう、だからそういうので、だから自分はあの時になぜこの AV を見てたんだ。そう、時代背景とかもあるのかもしれないけど、それだけじゃないね。
なるほど、でもそこ考えてみんな面白いかもね。
なんかこの音楽、この音、例えばそれがサックスでもギターでもいいんだけど、俺これめちゃくちゃ好きなんだなっていうのとかあるわけ。
俺あのナイツの花輪くんが YMO の大ファン で、
うんうん、
であの人めちゃくちゃテクノが好きなの。
おうおう、そうなんだ、
うん、
で会長
イメージないやん。
ないね、
逆に真逆というかさ、
うん、演歌とかね、
そう演歌とか歌謡曲とか好きなんですって言いそうなのが、うん、めちゃくちゃテクノが好きでっていうのを聞いて、うん、そっからなんか、花君見るたんびにそれがちょっと俺の頭にあって、うん、
で、なるほど、
あって、でも待てよって、うん、ナイツのネタってテクノかもしれんなみたいな。
おーおー、そう、
うん、リズムであったり、うん、めちゃくちゃとんがったことやってるやん。
やってる。
なんかそう影響があんのかな、心のこうリズムの中にっていう、自分がこれを好きやっていうね。
そうね。
でもこれオープニングやったね。まだ一旦始めてみましょう。岩井川の誠実ラジオ
二畳半の小部屋から。
番組は都内ご所とある2畳半ほどのスタジオから週の初めの月曜、頑張った皆さんに今一度火曜日から踏ん張っていただくために、岩井が誠実にお送りするとってもナイスな番組です。
岩井の誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
俺ねちょっと思ってんのがね、
はい、
カラオケっていう文化がね、入ってきたでしょ我々の人生に、
はい、
で我々の多感な一番歌歌いたい青春の時に入ってきたでしょ、
はい、
まあ、女優さんとは多少のタイムラグはあるけど、
ありますけどね、
要するにカラオケボックスとかカラオケという文化が若者にファッて広がったのが我々が10代だったじゃない、
うん、そうです
ね、で我々はその頃、歌謡曲が歌えたの、
うんうん、
北酒場とか、
うんうん、そうね、
ひさめとか、
あるね、
大人から子供までが歌える歌が歌えたのよ、
う
ん、
そう、
あの文化やね我々。
私なんかだからそこのお客さんがみんないるとこでステージがあって歌ってたから、
あ、
そうするとおじさんたちサラリーマンの人たちがこれやったらウケそうだなとかって、北酒場歌ったりとか、
マイウェイやなとか、
そうそうそう、そういうのやってた。
スバルがええなとか、俺もスナックでバイトしてる時そんなんやってたし、でもこれがね、生まれてすぐからもカラオケがある子たちと我々ではもう音楽に対するこう感じ方が違う気がすんねん。それなんで思ったかっていうと、あのカラオケで歌いたいからこの曲ダウンロードしたとか、CD 時代やったらカラオケで歌いたいからこの CD 買った、え、そのアーティスト好きなの、いや別にそんな、え、みたいな。だなんか時代時代によって全然違うんだけども、カラオケっていうのがめちゃくちゃでかい気がするんだ
よね。ああ、
聞くもんやったんが歌うもんに変わったでしょ。
俺カラオケはね、あの、まあ若い頃は行ってましたよ、酒飲んでも、もう記憶なくして
だったでしょ、
まあ、今も一切行かないんですよ。
行かない
行かない、
ちょっと楽しくなっても行かない、
行かないですね。これはもうってストレスなんですよ。
え、なんで。
あのね、あのちゃんと歌おうとするわけですよね、カラオケで。
そうだね、気持ちよく歌いたいね。
もう車の運転だけで十分だなと思ってもうそれは
きっちり
やるのは別に交通違反みたいなことはないんですよ。だけど若い頃はそんなことも関係なく恥ずかしいんだけど、ちゃんと歌おうみたいな、あるじゃないですか、あの点数とか。
ああ、俺点数はやや、
ああいうのあるじゃないですか、
あのバーに合わせてとかね。ああ、そうそう、あれ嫌やな。あれ、
あのやっぱりなんつうのかな、もう昔とかそういうの関係なくやってたんだけど、
好きに歌ってな、
繊細になったのかねあのすごいそうですね。だからもう今はもううちのかみさんと娘に誘われても、もう絶対行かないんですよ。はい、でそれは分かってるんですよ、もうあのストレスだから。
ちょっと恥ずかしいの。
恥ずかしいんですよ、ものすごい。
だからでも好きやん、ジョンさん実は。
いやいや、だからあの仕事だと歌います。
あ、
お客さんの前とかでこうあるじゃないですか。
例えば、
はい、
1時間あるんで、
はい、
あの自由にしてください、うん、その代わりカラオケボックスにいてください、
はい
はい、別に歌おうがない
でしょう。あ、1人でもいいんですか。
1人。
あ、1人だと歌いますよ。
それは結構楽しく歌う。
あ、いや、でもどうだろうな。だから車の中でいいよね。
車の中は結構歌ってる。
車の中で歌ってるよね。
あ、でもそう、まあそうか、歌える場所があるっていう。
でもそれがなんかこういざこうね、かマイクをいってこう入れてっていうものがなんか恥ずかしくなっちゃって。
ああ、照れやな。
あれはやっぱりこうセックスしなくなってからそうなってたよね。なんかわかんねえけど。
まあまあカラオケもある意味快楽を求めてやってることやからね。
そうそう、だからものすごい酔っ払ったらやるかもしれないですね。だからそういうのやれる人が羨ましいなと思って。
一人カラオケとか行ってみたいね。
行ってみたらいいのかな、
めっちゃ気持ちいいかもよ。
あ、本当、
俺も行ったことないけど、
でもなんかね、あの車の中でゴルフの時とか一人で行く時とか歌ってるんで、うん、歌が上手くなってんじゃないかなって気はある、
ね、あそうね、あ
だからそこはちょっと試してみたいんだよね
俺。だからさ、うん、この間宇土さんと俺と、うん、まあ、西谷さんと、
西谷さん
俺のいとこと、うん、トレンディエンジェルの斉藤さん、
おう、斉、うん、斉藤さん
で飯食って、うん、でその後カラオケ行こう、うん、これは俺が無理やり言うて、なん、うん、でかって言ったら、その宇土さんとその西谷さんがサザンの茅ヶ崎ライブに行った、
あいいね
っていう話を聞いて、うんうんうんうん、ほんなら絶対歌いたいでしょ本番はって言うて、うんうんうん、じゃあもう今日サザン縛りで絶対カラオケ行きましょうって言って始まったの、うん、その飯会が、まあ、
そうか、
でそこに斉藤くんが入ってきたから、うん、あじゃあ斉藤くんも歌うまいし、うんうん、聞きたいし、あでカラオケ行こうって言って最初サザン縛りで、うん、まあ楽しかった、
アンコールでやるわけだね、もう
そうで途中で斉藤くんも、うん、あのルナシー入れてもらったりとかさ、あのラルク入れてもらったりとかさ、
ね、持ち歌があるから、
ね、そうやね、うん、で俺は聞き役にその日は徹してたけど、めちゃくちゃ楽しかった、
う
ん、
あそう、
また絶対やりましょうねっつって、
やっぱまあサザンもね、のそこは乗ってるのもあるけどね、
そうそうそうそう、うん、でみんな歌えるっていう、あん時のほんま高校の時の放課後みたいなノリで歌ってた、
楽しかったよ、またなんか盛り上がりたいね、そういう風な、
今カラオケおもろいよ、
あそう、
あの同世代と行くカラオケ、
俺も石拾いとかしてるからねもうそんなのカラオケとかやってる場合じゃないと思うんだよな、
龍智衆みたいな、
いやほんとほんと、もう自分の枯山水作ってから1日1個庭に
じゃあ本当にちょっとカラオケ行きましょう、
ね、
なんか楽しいから、いやい
や
い
や、そうですね、う
ん、今日はなんか音楽の話、はい、いろいろ面白い発見もありました、うん、真面目な放送になってしまいました、ね、たまにはこんなんもいいでしょ、ということで皆さんからのお便りお待ちしております。メールアドレスは岩井川アットマーク 1260.jp までお寄せください。さあ淳二さん、3月最終週ですね、25日、締めの一句お願いいたします。
カラオケ恥ずかしいよ、
気持ちよく歌えば歌うほど恥ずかしい、でも それを突っ切った時にやっぱ快楽ってあるんだけどね、
いや本当そうだろう ね
こんな姿見せられへんでっていうことが一番興奮するから、
うん、そうかなるほどね、そう考えればいいんだ
ということで、また来週聞いてください。お相手は岩井川の井川修司と
岩井ジョニオでした。
またね、
ママチェック。